それでは今日はですね、列王記の第2の13章です。で、15章までやりますけども、ここでのあたりはですね、崩される領域ですね。崩される領域です。どんどんですね、このイスラエルとユダの国が、その領地がですね、この切り崩されていくところを読んでいきます。13章の一節をご覧ください。ユダの王アハゼヤの子ヨアシュの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。今北イスラエルの王の話になっていますが、前回はですね、このヨアシュの生涯、この南ユダでした。で、この北の方にですね、この話が移りまして、で、北の方はエフが王様だったんですね。あのエフです、あのアハブ家をこの根絶やしにするのに用いられたところの器だったんですが、彼もですね、ヤロブアムの道を歩んでいったというところを読んできましたが、彼長い28年という期間の王政だったんですけれども、それで、この彼が死んで、子供がエホアハズと言いますけれども、エホアハズが王様になりました。13章の2節です。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられた。ここでベンハダデってありますけども、これベンハダデ3世になりますね。その前に2人もベンハダデいるんですが、ハザエルと、その後でこのベンハダデが出てきたわけですけども、この前ですね、この前というか、その2回前ですけれども、 F が、このヤロブアムの道を歩んでいた、その中で、12章のところにあるんですけれども、32節にこの主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。まさにここが今日のメッセージの題名になっているわけですが、ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったからである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破ったと。主にこのヨルダン川の東の方ですね、そっちの方をこう打ち破って、そしてこの、エホアハズの時代になった時に、さらにですね、この、布石をですね、置いてって、その支配権を強めていったわけなんですね。でも次に4節で、この驚くべき言葉があるんですが、しかし、エホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入られた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられるのを見られたからである。で、それで主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配から脱し以前のように自分たちの天幕に住むようになったとありまして、この自分たちの住まいをですね、この居住、だから自分たちがそこに居住をすることができるようになったと、あるわけですが、ヤロブアムの道を歩んでいた悪人ですよ。で、この悪人が今主に願ったんですね。助けてください。そしたら神様が虐げられているのを見てですね、哀れに思って救いて、おそらくはですね、具体的にはアッシリアがもうここで台頭し始めてますので、アッシリアを通してこのアラムがですね、このアッシリアとの戦いの中で、そこに、いられなくなったというか、と考えられるんですけれども、いずれにしても主がその救い手を与えられて、 で、大丈夫になっていったとあるわけなんですね。で、前回の学びの続きとしてですね、ここを読んでいくと非常に興味深いんです。というのはヨアシュ、南のユダの王様ヨアシュは本当に良い霊的な環境の中にいて、この祭司によってですね、幼い頃から育てられて神の宮の中に住んでいたんですから。そしてこの神殿のこの修復を彼は命令してですね、でも晩年になった時にこの高慢になって、で祭司エホヤダの子をですね殺して、そして、まあ結局、彼はですね、家来たちによって謀反で殺されたわけですけれども、まあ、そのようにこう高ぶりの罪を犯したわけなんですね。で、その一方でもうとことんまで悪いことをやっていた人がですね、今神様に願ったら神様がその願いを聞いてくださったわけなんです。で、ここで私たちはですね、主の憐れみ慈しみというのは本当に大きいんだよっていうことです。詩編の57編の11節でこう書いてあるんですけども、新教座訳なんですが、あなたの慈しみは大きく天に満ち、あなたの誠は大きく雲を覆いますってあるんですね。私たちはどうしても、まあ私はどうし独善的になりがちですですね。まあ自分でこういろいろとこう正しさをですね証明してって、それによって神様が僕を祝福してくれるみたいなですね。で、その時に忘れるのが、自分がどこから来たかっていうことを忘れるんですね。恵みによって救われた、自分が本当に自分の行いをよく調べたらもうとんでもないものであるにもかかわらずですね、そういうことを忘れて、なんか人形のもののようにこう思ってしまうけれども、神様はですねこのように憐れみと恵みに富んでおられる方なんですね。なんであいつが祝福されるんだ、なんであいつが助けられるんだと思うんですけれども、でもそういう神様なんです。で、次にですねまた教訓があります。それにもかかわらず彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシラ像もサマリアに立ったままであった。アシラ像っていうのはこのいわゆるセックスの神様ですね。だからもうこう不貧困と非常にこう直接的に結びついているわけですけれども、それを立ったままであったと。それゆえに7節、またアラムの王が彼らを滅ぼして脱穀の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかったとあるわけですね。せっかく神様が良くしてくださるというこの素晴らしい悔い改めの機会が与えられたのにもかかわらず、なおもヤロブアムの罪を続けた。だから私たちはですね、この本当に神様の憐れみがある、だからこそ良くされた時にですね悔い改めてですね、本当にその憐れみにすがっていけばいいわけなんです。にもかかわらず、その憐れみの機会を自らですね、自分の選択で、この逃していってですね、それでこの今までのこのやっている悪いことから離れなくなっていくと、この必然的にその結果をですね、まあ、自分で刈り取っていくことになるわけで、まあ、ここではエホアハズはですね、まあ、本当にわずかの軍隊しか残されなくなってしまったわけなんです。エホアハズのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシュが代わって王となったと。エホアハズの息子が王となりました。で、ユダの王ヨアシュの第30年にエホアハズの子ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。 ちょっと面倒くさいんですが、前回学んだユダの王、ヨアシュですね、彼がまだ生きている時の話なんですよ。だからあの完全に時系列ではないわけですね。どうしてかといったら北と南をそれぞれですね、このフォーカスして、この語っていってますから、その、南でこうまだ生きている時にまた戻ってですね、そしてこの王様の話をしなければいけないわけですね。今ヨアシュがまだあのユダで王様であった時に、この、エホアハズから、この同じ名前のヨアシュに変わったわけですね。もちろん同一人物ではありません。名前がたまたま同じだけなんですけれども。で、それで、今、16年間王様で、彼は、11節、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシュのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。このアマツヤとの戦いは後で出てきます。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠り、ヤロブアムがその王座に着いた。ヨアシュはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。ヨアシュの息子がヤロブアムですけど、もちろん初代の王のヤロブアムとは無関係です。ヤロブアム2世とも呼ばれますが、無関係の人ですね。そして14節から、これよく聖書の中に出てくるこう話なんですが、一度ですね、全体のことをバンと話してから、それでその全体の中で起こった、まあ、ある出来事とか具体的なこととか細かいことをこう話していくという、まあ、手法が、まあ、よくこの手法っていうか、その文体ですね、文体がこうあるわけなんですけども、この14節からはですね、この今この話した北のイスラエルの王のヨアシュがまだ生きている時の話になります。その時にエリシャが死んだんですね。エリシャが死の病を患っていた時のことである。まあ、これだけ読んでもですね、びっくりするんですね。というのはエリシャはおそらくはその預言者たちの中で、そのモーセもまあ預言者って言われるとまたちょっと別なんですけど、いわゆるこれエリアをはじめとするこの預言者ですねの中で最も奇跡を多く行ったこの預言者でしょう。エリアの例の2倍の分け前をもらった人ですから。で、実際に読んでってですね、こんなにすごい奇跡を行えるとはというふうに思いますけれども、で、死にようも生き返らせることもしました。ところが彼自身が今死の病を患っている。つまり、この癌とかですね、まあそういうもう不治の病ですねにかかっているわけなんですね。で、ここから私たちが学ぶことができるのは、いわゆる、このキリスト教の世界の中でですね、この誤った教えがあるということが分かるんです。それは何かって言ったら、病気というのは全て癒されるんだという考えです。信じて祈れば必ず癒される。確かに信じて祈るんですね、癒しというのは。信じないで祈ったら、他の祈りも同じなんですけど、信仰ない祈りっていうのは意味ないんですね。誰かのためにね、この自分の親のために救われますようにって言ってね、いや、どうせ救われないから、まあ、仏教でこれ葬式あげた時にどうするか、そういうことを考えたらですね間違ってるわけですよ。やっぱり信じてね、もう絶対救われるんだと信じて祈るわけですね。けれどもですね、この癒しについてですけれども、全ての人が癒されるわけではないわけなんです。で、それは不信仰だから癒されないということでもないわけなんですね。大事なのは、本当の死の病というのは罪から来る病なんです。罪が死をもたらしたわけですね。ですから、イエス様が戻ってこられて神の国が建てられてですね、そしてこの滅びゆく朽ちるこの体ではなく、天から与えられるところの新しい体を身につけない限りは 私たちは、このどんな人もですね、いつかは死ぬ、またいつかは病気になるというふうな、その運命の中にいるわけなんです。定めの中にいるわけなんですね。そしてこれがまず第1点。第2点は、エリシャは自分のために奇跡を行うことはなさいませんでした。ここ、とっても大事です。第2コリントの12章のところで、御霊の賜物として奇跡を行う力とか癒しについて書いてありますけれども、その前にですね、皆の益となるために御霊の賜物が与えられたと書いてあるんです。イエス様も奇跡を行う誘惑を悪魔から受けられました。もしあなたが神の子であれば、今お腹空いているんだから石をパンに変えてごらんなさい。できたんですよ、イエス様は。けれども行わなかったんです。なぜかと言ったら、奇跡というのは自分のためではなくて、ミニストリーのため、他の人たちに対する霊的なその助けのために与えて、与えるものなんですね。だからそこには自分に栄光が与えられるという隙間がないんです。ちょうど本当にもう、こう他の人に知られることもなくですね、この例えば年寄りの人をこう世話している人とか、本当にこの目に見えないところで通りを掃除しているとかですね、そういうのと同じ類のところでこの奇跡というのは行われていくわけなんです。なんでエリシャがたった一人の金持ちのシュネムの女にですね、あれだけのことをしてあげたのでしょうか。ですよね。その自分が栄光が与えられるとか、自分の益がになるとか、そういうことではない形で彼がこの用いられていったわけで、これがまあ私たちのこのミニストリーを行っていく姿勢なわけですけれども、ということで死の患い、病を患っていきました。でその時にイスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。面白いですね。ヨアシュ悪人でしたけれども、ここで彼は我が父と言って、神の預言者であることをですね、受け入れ、また慕っていることが分かります。またイスラエルの戦車と騎兵たち、つまりイスラエルが神の戦いを戦っている、その時に用いられたのがエリシャであってですね、イスラエルの力だということをですね、彼は言っているわけなんですね。でこの彼の信仰に応じてエリシャがですね、次の約束を行うんです。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った、矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼすと、戦争に勝つよと、今まで取られていたあのエホアハズ、お父さんですね、このイスラエル人が虐げられていましたけれども、まあ、その中で アラム人、このシリア人をこう打ち倒すことができるよということをですね、言ったわけなんです。この東側の窓を開けたというのはサマリアのところからです。確かこれどこだろうね、サマリアかな、ちょっとわかんないんですけども、まあ、要はイスラエルのこの北のイスラエルの土地からですね、この東の方ですね、取られていってしまっているところ、虐げられているのは東側だった。そっちの方にこう矢を向けてですね、でわざとこのイエリシャが手を置いたというのはですね、この神様の力があるんだよということをこのジェスチャーで表したわけですね。そして必ず勝てるということを約束したんです、神様によって。でついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことに
なろうと言っています。エリシャが怒った理由は何かと言ったら、ヨアシュが不信仰になってしまったからなんです。シリアに徹底的な打撃を与えることができるということをエリシャが今話したばっかりだったんですけれども、それで徹底的な打撃を加えることができるように3回だけではなく5、6回、つまり倒れていくまで戦い抜きなさいということをですね、彼は言わんとしていたんですが、ヨラムはここで自分、ヨラムじゃなくて、ヨアシは自分のこの思惑または恐れ、なんだかわからないんですけれども、神様が言われたことに対してですね、そのもうとにかく徹底的に行っていくということを怠ったわけなんです。それゆえに彼は怒った、エリシャは怒ったわけなんですけれども、ここがとっても大事ですね。私たちに神様は素晴らしい約束と、また戸を開いてくださって、神様に従っていく道というのを設けてくださるわけなんです。でそこに、それが分かったら私たちはとにかく行け、どんどんどんどん前に進んで、勝てるところまで勝っていって、もういいよと言われるところまでやっていく必要があるわけなんですね。でこれを途中でやめちゃうとですね、神様が用意しているもののすべてを自分は見ることはできなくなるわけなんです。現状維持を保とうとかですね、いやーちょっと無理だ、それはまずいですね。そうではなくて、開かれたとというのはもうとにかくどんどん行かなければいけないんだということになります。そして20節、こうしてエリシャは死んで葬られた。次すごい話が出てきますよ。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国を侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。エリシャは死んだ後まで奇跡の行う力が神様から与えられていたわけなんですね。とにかくすごいです。そうとしか言いません。そしてアラムの王ハザエルはエホアハズの生きている間中、また戻りますよ、このエホアハズがまだ生きている間中って言ってますね、イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。素晴らしいです。素晴らしいというか、びっくりするというか、彼らが何か行ったからではなく、神様側の問題だったんですね。神様がアブラハムとイサクとヤコブに契約を与え、約束をされたゆえに、彼らを滅ぼすことをためらわれたんですね。こことっても大事ですね。新しい契約が私たちに与えられていて、その契約というのは古い契約によって、このイスラエルの民が従順になることができなかったがゆえに、神様が、私が新しい契約を与えるという約束をエレミアを通して言われたわけなんですね。でそれはもちろんイエス様が弟子たちの前で杉越の食事をしている時にですね、これがあなた方のために流される新しい契約の血なんで、これを取って飲みなさいと言われたわけですけれども、私たちの行いではない、キリストの行い、キリストにある神様の私たちとの契約によって、私たちも同じように憐れみ、顧みられる、恵まれる だから自分の義を立てるっていうことほど愚かなことはないんですね。神様は私たちが義を立てることができないって分かったから新しい契約を結ばれたんです。このアブラハムに与えた約束に基づく契約をですね、こう与えられたわけですね。それでアラムの王ハザエル和氏にその子ベンハダデが代わって王となった。エホアハズの子ヨアシュはその父エホアハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベンハダデの手から取り返した。すなわちヨアシュは三度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返したと、エリシャが予言した通りに三度打ち破った、取り返した、まあ、これを 5,6 度打ったらですね、もうコテンパにやられてかなり弱体化したわけなんですけれども、まあ後でまたすぐに強くなってしまうわけなんですね。そして話はまた南ユダに戻ります。イスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの第2年にユダの王ヨアシュの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、甲を焚いたりしていた。ヨアシュと同じことですね。目に、主の目にかなうことを行ったんですけれども、ダビデのような全きものではなかった。で、高きところにこの生贄を捧げていた。必ずしも偶像ではないんですね。ヤーウェなんですけれども、もう神様の名前が置かれている神殿ではないところで拝んでいたと。完全にこう従っていなかったということでありますが、5節で王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺したとあります。これ何かと言いますと、自分の父はヨアシュは家来によって謀反によって殺された、殺害されたんですね。でそのような悪事を行った者をきちんと死刑ですね、この処罰をしなければいけないと、いうことで、考えていたんですけど、彼がですね王位ですね、こうしっかりと確立し、また力を持っていることをですね、彼はずっと待っていたわけです。で、あ、もう強くなったと分かった時にですね、その、こう影響力のあるこの家来たちですね、この悪事を働いた者たちを処罰したわけなんですね。けれども6節で、しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの立法の書に記されているところによったのである。主はこう命じられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。とあり、これがですね、モーセの律法、これ申命記ですけども、に記されていることでありますが、このように具体的にですね、アマツヤは神様の掟をきちんと意識しながら生きていたということがよくわかります。でここで興味深いのは、当時は連帯性ですね、もう全部家族もみんな殺されてしまうというのが当たり前だったんですけれども、このように自分の罪に対してその報いを受けるんだという、この神様の啓示というのをちゃんと従っていったわけなんですね。でこの私たちが生きている社会の中で、これが根付いていないというか、この昔のですね、この考えがこう巧妙な形で入ってきてるんですけど、それはですね、何かって言ったら環境のせいにし、周りのせいにしですね、このように暴力的な人はですね、いや実はこの家の環境がこうであってああであってこうこうこうだからとかですね、このカウンセリングを受けるとですね、こうなってああなってこういう環境でこうだったからこうならなければいけない。人間が神様からその選択の自由を与えられた存在であるということをですね、この無視するような形の考えがあってですね、でも神様の前ではそうではありません。その人が行ったことが
神様の前で申し開きしなければいけないことになっていくわけなんですね。それでアマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテエルと呼んだ。今日もそうである。このアマツヤ塩の谷ですね、これは視界の東南の方ですね、エドム人が住んでいるところです。でそこで、このエドム人を撃ち倒しました、撃ち殺しました。でこのセラというのは岩という意味ですけれども、今日はペトラと呼ばれて、ペトラですね、確かペトラと呼ばれ、ヨルダンのところですね、今観光地になってますけれども、岩がたくさんあるところですが、その時アマツヤはエフの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。ヨアシュ、イスラエルの王ヨアシュ、先ほど見たこのエリシャの死を見届けたですね、このヨアシュですけれども、まあ生きている時の話ですよ。でその時にアマツヤがいて、そしてお前と戦おうではないかというふうに言ってきたわけですね。自分の同胞をですね倒そうという、まあ愚かなことを彼は考えたわけなんですけれども、でヨアシュは悪人ですが、まあ、次から言うのはですね、非常にこう神様の真理を反映した発言が出てきます。するとイスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を自分の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。このアザミが杉にって書いてますけど、このアザミがこのアマツヤのことです。杉っていうのはこれは自分のことですね、イスラエルの王ヨアシュのことですね。そして野の獣が通り過ぎて踏みにじったと言ってますけど、あなたは勝つことできないよと、そして簡単な方法で打ち破られるよということなんです。この野獣でさえもあなたは殺すよというふうに言ってですね、無理だと。で10節で、あなたはエドム人を打ちに打って、それであなたの心は高ぶっている、誇っても良いが自分の家に留まっていなさい、なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れさせようとするのか。ここなんです。アマツヤはかつて父ヨアシュが犯した罪を犯しているんです。つまり自分がエドム人に勝ったという勝利、霊的に強められ、そして繁栄をし、そこで満足していればいいものを高ぶって今イスラエルに戦いを仕掛けようとしたわけなんです。ここが危険なんですね。高ぶりは滅びに先立つという言葉が書かれています。何度か勝利をするとこのようなうぬぼれと高ぶりが、まあ、私たちにこのからこう出てくるということがあるわけなんですね。そしてここでですね、ヨアシュはですね、この誇っても良いがと言ってますが、皆さん新改訳の聖書ですね、この口語訳とか新教堂訳にはその栄誉に満足してればいいじゃないかと書いてあるんです。エドム人に勝ったことを喜んで、自分の家で喜んでればいいじゃないかというふうに言っているわけなんですけど、これ真理をついてるんです。パウロがガラテヤ人への手紙でこう言ってるんですが、6章の3節と4節ですが、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れない、誇れるということではないでしょう。自分が神様に会って行ったこと、それをですね、神様によって与えられたものを勝利とかまた祝福とか、それ自分で喜んでればいいんです。主よありがとうございます。なのに他の人にですね、こういうことが起こった、ああいうことが起こった、 そして自分がこういうふうな祝福を受けたから他の人に対しても私もあなたもそういうふうに私の言うことを聞いていかなければいけないんですよとかですね、私たちはこれだけのことを行ってきたんですから、これだけの、ね、働きがあるんですから、あなたはですね何もないじゃないですかと、私の言うことに聞き従いなさいとかですね、こう自分で喜んで自分でですね誇っていればいいものを他の人たちにも強要していこうとするんですね。でこれが言ってるんです、ガラあのパウロが言ってることで、で次にそのプライドだけで誇っていることでだけではなくて、ここで、ヨアシュはですね争いを仕掛けて災いを求めていると言ってます。自分から災いをあえて受けるようなことを行っていく、これ英語の訳ですと災いをもてあそんでいると書いてあります。これいいですね。罪とか災いをもてあそぶときにですね深刻な結末を迎えるわけなんです。そしてヨアシはあなたもユダと共に倒れ、あなたもユダも共に倒れる、自分だけが倒れるのではなくて周りにも影響を与えるんです。でこれは霊的に私たちに当てはめることができまして、私たちが罪をもてあそぶとですね自分だけが影響が与えられるんではない、その周りの人たちも傷を受け倒れていってしまうんだということなんですね。で11節で、しかしアマツヤが聞き入れなかったのでイスラエルの王ヨアシュは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシュで対戦したが、このベテシェメシュっていうのはかつてこのペリシテ人からですねこの牛の牛舎ですか、の方の契約の箱がこの持ってやってきたところですね。でこれユダの地域ですけど、ベテシメシで対戦したがユダはイスラエルに打ち負かされ各々自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはアハズヤの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシメシで捕らえエルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊したとあります。自分が捕らえられて、それだけでもなくて城壁が打ち壊されました、まあ、霊的に私たちも当てはめることができますが、私たちが罪をもてあそんでいるときにそれだけで終わらないんですね。自分たちの心の城壁が壊されていきます。心の中の守りの壁がなくなってですね、それで次に誘惑を受けた時に初めにその誘惑を退けるよりももっと難しくなるんです。再び罪を犯すのがさらにたやすくなって、それはなぜかと言ったらその壁が壊されちゃってるんですね。壊されてるからもうその誘惑に自分を大きくさらしていく状態にしてしまうことなんです。で次に14節、彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに人質を取ってサマリアに帰ったと。今度は宝物蔵、自分たちの財産を取られていく、自分の霊的な富を取られていってしまいます。家族であるとか他のこの信頼関係であるとかですね、みんなそれが取られてってしまうわけなんですね。ヨアシの行ったその他の業績、その功績およびユダの王アマツヤと戦った、戦績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシは彼の先祖たちと共に眠り、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった。なんかさっき似たようなこと読みませんでした？全く同じことがですねこの13章の12節そして13節にですね書いてあったんですね。でなんでかって言ったら、今ヨアシュがですねこのようにしてこのアマツヤに打ち勝ったから、またこのように改めてですねこう書いて、まあ、珍しいこの2回ですねこのようなこう記録が書かれている王様になったわけなんですけれども、そしてこのアマツヤの話に戻りますが、ユダの王ヨアシの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシが死んで後なお15年間生きながらえた。
アマツヤのその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたとき、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せていった。彼はエルサレムで先祖たちと共にダビデの町に葬られたと、ありますけれども、最後は謀反ですですね、殺されました。これがアマツヤの自分が、これもてあそんだ結果ですね。罪は死を生むんです、結果的にですね。そして、ユダの民は皆当時16歳であったアザルヤを立てて、その父アマツヤが代わりに、王と、したとありますけれども、このアマズヤはアザルヤはごめんなさいアザルヤはウジヤのことですね。後で出てきますけれども、この名前がこのウジヤという名前とアザリヤという名前がありますがですね、この有名な王様が出てきます。そして彼はアマツヤが先祖たちと共に眠った後、エラテを再建し、それをユダに復帰させたと。このエラテというのはこの今のエイラトのことですね。このイスラエルの地図わかりますかね皆さん。こう先ちょっと尖ってるんですね、この南端、あそこが今エイラットって言います。で、そこから何カ国見えるのかな、ヨルダンが見えて、もちろんサウジアラビアも見えて、エジプトも確か見えるんですね。でイスラエルで4カ国がですね、その海岸から、砂浜からこの、見ることができる、まあ、私、見たんですけどよかったですね。でそこはソロモンがかつて、この貿易をするためにですね使っていったところなんです。でこれ取られちゃった。でも今ここで、この奪い返したという話がこう書かれているわけですね。そして、23節、ユダの王ヨアシの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。長いですね、ヤロブアム2世ですが、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかったけれども、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したとあるんですね。このレボハマテというのはもうイスラエルからずっと上になります。アンティオーケに近いところですよ。シリアの北の方でユーフラテスに近いところです。で神様が約束してくれたくださった土地に限りなく近いんですね。そしてアラバの海というのは、まあ、この新海訳ですとこれ司会って書いてありますけれども、まあ、私は航海の方じゃないかなと思うんですが、だからもうずっと南の方までですね、こう土地を得て、このダビデとソロモンのあの王がですね、この支配していた時とまあ似たような感じのですね、この土地が与えられたんですね。で、このことを予言した人がいます。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。あのヨナですよ。魚の中に入ったヨナです。彼はこのヤロブアムの治世の時に活動していた預言者です。で、この15章からアッシリアという国が出てきます。台頭してくるんですね。でヨナがなんでヨナ書に書いてあるアッシリアの首都ニネベに行くのを避けたかが理由がわかるんです。ヨナは神様のことをよく知っていました。とっても憐れみに富んでですね、主を呼び求める者をこう助けないでいるということはなさらない方であることを知っていたんです。怒りに襲い方、情け深い方。でもアッシリアは
非常に残忍な民であることで、まあ、歴史的な文書の中でも出てくるんですけれども有名だったんですね。生きたまま捕虜の人間ですよ、皮を剥いで手足鼻耳を削いで目玉をえぐり出し舌を引き抜き骸骨の山を積み上げる、なんかこのごあのサディストっていうんですかですね、もう拷問のための拷問ですね。それを行っていました。でイスラエルの北イスラエルの国が、まあ、アシリアに攻められるということが後でどんどん起こってくるわけですけれども、ヨナはこんなひどいことをするアシリアですね、で彼はイスラエルが好きでしたから、こんなひどいことをするアッシリアが滅んでってほしいと願うわけなんです。でもニネベに行きなさいと言われた時に行って、もしかしたらニネベの人たちが悔い改めちゃったら神様裁きを下すっていうことをしないんじゃないかと、でおそらくしないだろうということが分かってたんですね。それで行きなさいと言われた時に正反対のタルシシ行きの船に乗ったわけなんです。ヨナは神様の召しに従わなかったっていうことは間違ってましたが、でも神様の憐れみを知っているがゆえに彼はそのような行動に出たわけなんですね。それだけ私たちが神様の憐れみを受けているものであり、またその憐れみを持って他の人たちに福音を伝えていく、つまり人間的には問題がたくさんある人たちに対して私たちは福音を伝えていくわけであって、私が来たのは健常なものではなく病人のためなんだよというふうにイエス様が言った理由がここでよくわかるわけなんです。そして主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのであるとあります。先ほどと同じですけれども、憐れんだ彼らが何か良いことを行ったからではなく、本当にイスラエルを憐れんだからなんだと、イスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかったということなんですね。でこれは旧約時代だけではないんですね。ここ大事なんです。旧約聖書の中でこのイスラエルの名が消えるということを神様が願っておられないということがたくさん書かれています。新約で終わったのか、違うんですね。パオロがキリスト教の教理の要だと言われているローマ人への手紙の真ん中で違うよと、新約も同じだよと話してるわけなんです。イスラエルが退けられたということでしょうか、絶対にそんなことはありませんと。神様はあらかじめ知っておられたから選ばれたんですね。途中で捨てられるって分かってたら選ばれないんです。神様は必ずそれを救うと決めておられたから選んだわけですね。だからそのローマ人への手紙の11章の最後のところで、神に対するイスラエルに対する神様の賜物と証明は変わることがないよと書かれている通りですが、そしてヤロブアムのその他の業績、彼の行った全てのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。
このダマスコとハマテ、これダマスコはあのシリアの首都、そしてハマテ、これも北の方にありますけれども、これはですね、かつてダビデまたソロモンがですね、こう奪い取ったところなんですね。ユダがって書いてますけれども、それはそういう意味です。でこれがまたシリアに戻っちゃって、それで取り返したわけですね、ヤロバムが。ヤロバムは彼の先祖たちイスラエルの王たちと共に眠り、その子ゼカリアが代わって王となったとあります。で15章からはユダの王に戻ります。イスラエルの王ヤロブアムの第27年にユダの王アマツヤの子アザリアが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。長いですね、52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり甲を焚いたりしていた。同じですね、父親だけじゃなくて祖父ですね、ヨアシと同じです。で主が王を討たれたので、彼は死ぬ日まで雷病に侵され隔離された家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し、その国の人々を裁いていた。と雷病に侵されたので隔離されていますから、まだ彼は生きているんですけれども、ヨタムが代わって、まあ、この実際に行っていた、つまり共同統治を行っていたというわけですけれども、まあ、このアザリアがですね雷病にかかった理由というのは歴代史の方に書いてあります。で彼も高慢になったんです。同じなんですね、高慢になって、それで、この甲を炊いたんです。講壇のところで祭司しか行うことが許されていない行為をウジアが行ったので、神の裁きが下って彼は雷病人となったわけなんですね。で彼が、まあ、死ぬわけですけれども、この時に、まあ、公にイザヤが予言活動を始めていくわけですね。その前にも予言をしていましたけれども、覚えてるでしょうか、このイザヤ書のところですね、聖なるから聖なるから聖なるからと叫んでいるセラフィムがいてですね、で私は主を見てしまった、もうダメだと、私は汚れた民の間に住んでいて私の唇も汚れていると言った時にですね、御使いが来て彼にこの祭壇からのこの炭火をですねこのつけられて、それで清められて、それからイザヤがですねこの使わされていくことになりますけど、それはウジヤが死んだ時と書いてあるんです。この時代の人なんですね。でここでですね、皆さんこの年表というのをですねいつか見たら、ここにあるんですけども、まあ、どの年表でもいいんですけれども、これ聖書の年表というのがあります。ここで列王記のこの王様が書いたんですけども、ここでこのイスラエルが滅亡したアッシリアの捕囚があった、そしてこっちにはバビロンの捕囚がある。でこの預言者がですねこの活動していた時、また生きていた時というのを見るとですね、そのアッシリアまたバビロンの捕囚の手前のところに集中してるんです。でこのヤロブアムの時代にはホセアという人と、またこの北はですねホセアですね、そしてアモスという人がこのテコアというところが出ました。そしてイザヤもここにいたわけです。だから預言書を見るとこの時期のことなんです。主にで最後の3つだけがですねこのバビロンの、この後ですね、この帰ってきてからですね、このハガイとゼカリアとあとマラキで、あともう一つエゼキエル と、ダニエルはですね、あれはバビロンの捕囚中ですね、の話ですけれども、まあ、そのような形でこう集中しているんです。わかりますね理由は、まあ、次回の17章に出てくるんですが、学ぶ神様を立ち上がらせたいんですよ、立ち返らせたいんですね。警告を欲してるわけです。いわゆる警告のこうブザーがバーッとこうなるわけですね。本当に危険地域、危険になったらですね、この長蛇の飛行機もですね、このニアミスですか、非常に近づいて大接近したら、この自動的にですね、このなるわけですよ。行っちゃまずいんだと、やっちゃいけないんだと、そういう感じで神様がこれ以上やったらあなたたち滅びるよということをですね、おっしゃるためにいろんな預言者を使わしたわけなんですね。そして、8節ですが、
ユダの王アザリアの第38年にヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であったヤロブアムですね、その子供ゼカリア、たった6ヶ月です。彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪は離れなかった。ヤベシの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されているとありまして、まあこのウジアがですね、この王であった時、長かったですけれども、そのウジアが王であった時の出来事がこれから書かれています。北の方でですね、でこの謀反の連続です。今から見ていくとですね、また謀反、また謀反、もうどんどんどんどんどんどん起こってきますね。だから王様になったら殺されるっていうみたいな感じで、この始まっていきますが、12節、主がかつてエフに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。これエフの4代目の息子なんだ、ゼカリアが。覚えてますね、エフ、あのアハブ家のね、ネタヤシにした人ですけれども、彼はヤロバムの道から離れなかった。それゆえにですね、神様はエフがしたこと、このアハブにしたことをですね、本当に喜ばれてたわけですけど、4代目で終わっちゃったんですよ。でそこで、ここでは本当に神様の言う通りになったわけです。ユダの王ウジヤの第39年にヤベシの子シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。たった1ヶ月間で、さっき謀反を起こしたシャルムですね。ガディの子メナヘムはティルツァから登ってサマリアにいたり、ヤベシの子シャルムをサマリアで撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反は、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。その時メナヘムはティルツァから下っていって、ティフサフ、その住民、その地境を打ち破った。彼が城門を開かなかったので、これを打ち、その中のすべての妊婦たちを切り裂いたと。非常に残虐な男であることがわかりますね、このメナヘムという男です。そして、ユダの王アザリアの第39年にガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかったとあり。そしてアッシリアの王プルが出てきました。アッシリアですね、ここから出てきます。列法記で初めて出てくるんですね。アッシリアのプルがこの国に来た時、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。それはプルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力な資産家にそれぞれ銀50シェケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返していき、この国にとどまらなかった。メナヘムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。メナヘムは彼の先祖たちと共に眠り、その子ペカフヤが代わって王となったとありまして、このようにして、アッシリアが出てきます。でこのアッシリアですね、まあ、先ほども少し説明しましたけれども、このエジプトの次の世界帝国と言っていいでしょう、まあ、エジプトも世界帝国と呼ぶにはちょっとふさわしくないかもしれませんね。大国と言ってもいいかもしれませんが、エジプトの方はもうこの、アッシリアは違いますね。もうことごとく国々をですね、こう滅ぼしてって、そして支配権を強めてった、その、まあ、初めてと言ってもいいかもしれない国であります。でその後に出てくるのがバビロンですけれども、まあ、かなり前からアシリアという国はあったんですね。でもシリアがそのありました。そこにアシリアというのは今のイラクの北部です。そして今のシリアがシリアですけれども、このアラムですね。でそこでこうずっと小競り合いというか戦いがですね、このイスラエルとの間であったわけですね。今まで見たこのアラムって出てくるのはアラムシリアですよ。でも今度ですね、このアッシリアが出てくるわけです。でこのアッシリアと手を組んだり倒されたりですね、いろいろしていくわけなんですね。で今はこの貢ぎ物を持ってってですね、まあ、強いんで この持ってってですね、このなだあのそれでこう、まあ、従属関係の中に入っていったわけですけれども、でユダの王アザリアの第50年にメナヘムの子ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり2年間王であった。たった2年ですね。このメナヘムの息子です。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた。ネバテの子ヤロバムの罪は離れなかった。彼の侍従レマルヤの子ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルゴブとアルエを打ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカは彼を殺し、彼に代わって王となった。ペカフヤのその他の教識、彼の行った全てのことはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されていると。今度はペカがですね、この謀反を起こしましたですね。ユダの王アザリアの第52年にレマリアの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり20年間王で、長いですね、20年間王です。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた。ネバテの子ヤロバムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラテピレセルが来て、イオン、アベル、ベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラやナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。第一次アッシリア捕囚と言っていいでしょう。この時代に起こりました。ここまでずっと今繰り返し、ヤロブアムの罪を離れなかった、ヤロブアムの罪を離れなかった、ヤロブアムの罪を離れなかった。神様が憐れんで、願った時には、ヨアシュが悲しんだ時にも、神様はその、ね、ちょっと芽生えた信仰に応じてくださって、でヤロブアム2世の時には最も大きなこの領土を持つこと、かなり大きな領土を持つことができてですね、ここまでしてくださったのにもかかわらず、ずっとヤロブアムの罪を犯し続け、ついにサマリアの、その首都サマリアの地域を除く他のところで捕らえ移されるという捕囚が起こったわけなんですね。でこの理由についてはですね、この次回17章でこの勉強します。その時エラの子ホセアはレマネヤの子ペカに対して謀反を加えて、これまた謀反ですね、彼を撃って彼を殺し、ウジアの子ヨタムの第20年に彼に代わって王となった。ペカのその他の業績、彼の行った全てのことはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されていると。でこのホセアが最後の王様になります、北イスラエルの。イスラエルの王レマリアの子ペカの第2年にユダの子ウジアの子ヨタムが王となった。このヨダムっていうのは、共同統治をしていましたから、まだこのウジアが生きている時にももう王様だったんですね。で、彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼は全て父ウジアが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも高きところで生贄を捧げたり、子を与えたりしていた。彼は主の宮の神の門を建てた。ヨダムの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないかと書いてありまして、同じですね、このウジアが行った通りにこのやっててですね。でも、これずっと続いてるんですね、このね。主の目にかなうことを行ったんだけれども、高いところは取り除かなかった。でも次16章、次回学ぶ16章で、それがダメになります。ですね。で、その頃、主はアラムの王レチェンとレマニアの子ペカをユダに送ってこれを攻め始めておられた。先ほどのペカです。なんとシリアと手を組んでるんですね。そしてユダをやっつけようとしています。でも、その源は37節、主がそれを行われた。わかりますね。ユダも領土をですね、削り取られていってるわけなんですよ。もうそういう脅威の中にいるわけですね。そして、38節、ユタムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にその父ダビデの町で葬られた。彼の子アハズが代わって王となったとありまして、イスラエルもまたユダもですね、どんどん取られていく。ちょうどこれが私たちの、まあ、霊的な生活に当てはまっていくんですね。神様は本当に忍耐ある方です。ずっと待っておられますけれども、このヤコブの手紙のところにあるんですが、罪を犯した結果の現実っていうのがあるんですね。こう書いてますけども、 欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。でその前にここにあります、人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されます。このようにですね、神様は本当に恵み深いし、チャンスも与えてくださる方であるし、でも罪を犯したらその結果があるんだということですね。そして自分のせっかく持っている領域、富、自由、これらがどんどんどんどんこうなし崩しにされていってしまうという、まあ、神様の警告の話ですけれども、お祈りしましょうね。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが本当にこういう警告の言葉を持って私たちに真剣に接してくださっていること、愛してくださっていることを覚えて感謝いたします。天のお父様、もてあそぶことがありませんように助けてください。心をしっかりと見張りなさいと箴言に書かれています。心からすべてのものが出てくると書いてありますから、神様どうぞあらゆる誘惑、また試練においてもそうですけども、私たちが肉に反応することありませんように助けてください。お願いいたします。失敗してもあなたは恵みに富んでおられます。必ず力を与えてくださいます、神様。だからといって、許されるからといって罪を犯すことはありませんように、その現実を今日は見させていただきました。神様どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。